ゆっくりもばって言ってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけわかりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第492回です。
中の人は、今週は九州北西部への出張が続いていました。前半は幸い天気に恵まれましたが、とにかく暑くて熱中症になりかけてました。
水分は取っていましたが、昼食は自然と塩分濃いめのものを選んでましたね。後半は打って変わって雨に降られましたが、よりによって外に出るタイミングに強く降ってくるんですよね。車に乗ってる時とか、屋内で仕事をしている時は小ぶりなのに。
日頃の行い、でしょうかね。
中の人の話はシャレで済む範囲ですが、梅雨末期の豪雨ですでにシャレにならない事態が複数報道されています。12年前と7年前の九州北部豪雨、4年前の熊本豪雨では福岡県、大分県、熊本県で甚大な被害が発生しました。いまだに熊本豪雨で破壊された山間部の道路の復旧は完了していません。この3連休も九州北部では大雨の予報になっており、この編集中に線状降水帯の発生予報まで出ました。前回の予報は大外れで良かったと思っていたんですけど、今回も外れてくれるとは限りません。このまま大事にならないことを祈るしかありません。それでは今回のニュースです。今回はニュース縮小版です。
Google は7月下旬以降に一般ユーザー向け Google アカウントを持つすべてのユーザーがダークウェブレポートおよびあなたに関する検索結果を利用できるようになることを案内しました。両機能は自分の個人情報を保護する機能です。ダークウェブレポートは、ダークウェブで見つかったデータ侵害において、自分の個人情報、名前、住所、電話番号、メールアドレスなどが使用されていないかどうか、モニタリングできる機能で、モニタリング中のプロフィールを設定すると、プロフィールに登録した情報を使用してダークウェブ上で一致するものがないかどうかを検索します。一致する情報が見つかった場合は、その旨を知らせるメールや通知が届くようになっています。あなたに関する検索結果は、検索結果から個人の連絡先情報、自宅の住所、電話番号、メールアドレスなど、自分の情報を含む結果を探して削除できる機能です。
ダークウェブレポートは、従来は Google One の契約ユーザーが利用できるサービスでした。中の人も定期的に確認して、古くに登録したアカウントなどのパスワード変更などに活用していました。今回この機能が一般向けに公開されるとともに、あなたに関する個人情報に統合される情報保護ソリューションとしてリニューアルされるようです。 昨今サイバー攻撃で流出した個人情報の悪用が相次いでいますから、こういった機能の一般開放は歓迎です。
アンカージャパンは快適な睡眠をサポートするフルワイヤレスイヤホンサウンドコアスリープ A20 を7月9日に発売しました。価格は 16,990 円です。この製品は睡眠シーンに特化したフルワイヤレスイヤホンで、アメリカのクラウドファンディングサイトキックスターターでは 2.3 億円を超える応援を達成したとのこと。片耳約 3g の重さと柔らかい素材のイヤーチップとイヤーウィングにより、高い遮音性と圧迫感のないつけ心地を実現。連続再生時間はイヤホン単体の Bluetooth モードで最大10時間、ケース併用で最大55時間再生できるとしています。またあらかじめイヤホン本体にスリープミュージックを転送しておき、Bluetooth での通信が切れても再生できる睡眠モードを使うと、最大14時間の連続再生をサポートするとのことです。イヤホンからスリープミュージックを鳴らすことで、周囲のノイズやいびきなどを気になりづらくするノイズマスキング機能を搭載。専用アプリでは、イヤホンを音で探せる機能や、睡眠時間や寝姿勢が確認できる睡眠時モニタリング機能、イヤホン内アラーム機能が利用できるとのことです。
寝るときにも、ではなくて寝るときにこそ使用するという製品です。音楽を流しながら寝るという人は結構いるみたいですし、ポッドキャストや落語を流しながら寝るという話もよく聞きます。また睡眠導入向けの ASMR 音声が販売されていたりもしますね。長時間鳴らし続けるのは聴力に影響しないか少し気になるところではありますが、睡眠向けということで音量や音圧に関してはあまり強くないのかなと想像します。イヤホン内アラーム機能もあるようなので、出張先のホテルで壁が薄くて隣の物音が聞こえるようなところに泊まってしまった時などはかなり便利そうです。
ナッシングテクノロジーは CMF ブランドからスマートフォン CMF フォン1をグローバル向けに発表しました。公式サイトでは日本国内への投入は未定とされています。ナッシングのサブブランド CMF ブランドでの初めてのスマートフォンで、チップセットはメディアテックのディメンシティ7300、メモリー 8GB、 ストレージを仮想メモリーとして使用して最大 16GB に拡張できます。ストレージは 128GB と 256GB が設定され、マイクロ SD カード最大 2TB に対応。ディスプレイは 6.67 インチのスーパーアーモレッド。解像度は 1080×2400ピクセル、リフレッシュレート最大 120Hz に対応。アウトカメラはソニー製のセンサーを採用。5000万画素でポートレートセンサー搭載。インカメラは1600万画素。ナッシングのトゥルーレンズエンジン 2.0 AI ビビットモードを搭載。 Google と共同開発のウルトラ XDR を搭載。 OS は Android 14 ベースのナッシング OS 2.6、 2年間の OS アップデートと3年間のセキュリティアップデートを受けられます。 Wi-Fi 6 に対応しており、 Bluetooth バージョンは 5.3、 生体認証は画面内指紋認証、NFC 非搭載、IP52 の防水防塵性能を備えます。カラーはブラック、ライトグリーン、ブルー、オレンジの4色展開で、本体背面のカバーはユーザーが交換できる仕組み。専用ツールで簡単にカバーの脱着ができ、専用アクセサリーのスタンド、ストラップ、カードケースなどを背面に取り付けることも可能です。
サブブランドということで、ソフトウェア的にはナッシングフォンと同じ系統のようですね。 ナッシングフォントは逆にシンプルな外観ですが、かなり武骨な感じで、どちらかというとギーク向けのプロダクトなのかなと感じます。国内販売未定とのことですが、日本語のページが用意されているので、投入の予定自体はあるんだろうなと感じます。
サムスンはフォルダブルスマートフォンの最新モデル、Galaxy Z Fold 6、Galaxy Z Flip 6を発表しました。日本では SIM ロックフリーモデルを7月17日から予約受付開始、7月31日発売とのことです。キャリア向けはドコモ、au が発表されています。Galaxy Z Fold 6は、シリーズ史上で最軽量、最薄を謳っており、先代モデルから重さは 14g 軽量化、閉じた時の厚さは 1.3 ミリ薄くなったとのこと。Galaxy AI を搭載しており、AI を利用したサポート機能を備えます。サブディスプレイは 6.3 インチ、メインディスプレイは 7.6 インチ、チップセットはスナップドラゴン8、Gen 3 4 Galaxy、パワーアップしたレイトレーシングや、先代に比べて 1.6 倍大きくなったベイパーチャンバーにより、快適なゲーミング体験が実現するとのこと。メモリー 12GB、ストレージは 256GB、512GB、1TB、アウトカメラは5000万画素、1200万画素、1000万画素のトリプルカメラ、インカメラは1000万画素、IP4X、IPX8 の防水性能を備え、生体認証は指紋と顔に対応します。Galaxy Z Flip 6の Galaxy AI を搭載。こちらもチップセットはスナップドラゴン8、Gen 3 4 Galaxy を搭載。メモリー 12GB、ストレージは 256GB および512GB。メインカメラの性能が向上し、5000万画素と1200万画素のデュアルカメラ、インカメラは1000万画素。サブディスプレイは 3.4 インチ、メインディスプレイは 6.7 インチです。
サムスンの新製品発表イベント、Galaxy Unpacked でフォルダブルスマートフォンの新モデルが発表されました。先代モデルで、外観的な完成度はある程度仕上がったように思いますが、Z Fold 6に関してはマイナーバージョンアップという感じがします。ベイパーチャンバーの改良などで性能は向上しているようですが、フォールドシリーズなのでやっぱりかなりの高額端末です。一方で Z Flip 6はカメラ性能を引き上げるなど、フォールドシリーズとの性能格差を縮めてきたという印象です。これは素直に歓迎したいですね。どちらも Galaxy S24 シリーズと同様、 Galaxy AI を搭載し、 AI サポート機能を売りにしていますが、これは最近のハイエンドスマートフォンのお約束なので、ともかく AI を動かすスペックを持っている端末となると、おのずと高額になってしまいます。今回のニュースは以上です。
スクウェアエニックスが開発中のゲーム HD2D 版ドラゴンクエスト3、そして伝説へのデモ動画が物議を醸したようですね。このゲームはドラゴンクエストの初期3作、いわゆるロト3部作を HD2D という手法でリメイクするプロジェクトの一つで、時系列的に一番最初となるドラクエ3が先にリリースされるようです。余談ですが、現状のナンバリングタイトルの最新であるドラクエ11がドラクエ3のさらに前の時系列になるとのことで、11のエンディングが3のオープニングにつながっているそうですね。
今回 V ジャンプの YouTube チャンネルで先行プレイ動画が公開されました。ドラクエの基本インターフェースを維持しつつ、 今時の RPG のような表示要素も取り入れられている感じです。問題となったのはその動画の中に出てきた途中で手に入れるアイテムについて。薬草の上位アイテムである上薬草、これまで上と書いて上と読むものとされていたと多くのプレイヤーが思っていましたが、このプレイ動画では上とルビが振られていたことです。あのアイテムは上薬草だったのか上薬草じゃなかったのかとかなりざわつきました。
オチは単にルビの振り間違いだったそうです。すでに修正されていることが宣伝担当の X 公式アカウントで明らかにされています。今回プレイに使われたのは先行開発バージョンでしょうから、そういう間違いは他にもあったかもしれませんね。
普段の誤植が表示されたのはほんの一瞬だったんですか。これだけの反響があるというのがいかにドラクエが注目されているのかを表していると思います。特に人気タイトルであるロト3部作、その中でもやり込み要素が多く一番人気があるのが3と言われているので、今回のリメイクには注目が集まってますね。ドラクエ10オンラインは間もなくバージョン 7.1 をリリース。11月14日に HD2D 版ドラクエ3発売、2025年は HD2D 版ドラクエ 1&2、 その後には最新タイトルのドラゴンクエスト12が控えています。中の人はドラクエ10がバージョン 4.5 あたりで止まってるので、そろそろ先に進みたいところですね。
ドラクエ3が出たらまたしばらくやり込むでしょうから、今のうちにやっとかないと進まないですよね。ところで今回のリメイクでは、以前の移植で廃止されて批判されたスゴロク城は復活するのでしょうか。中の人は初代のファミコン版とスマートフォン版を移植したプレステ4版とスイッチ版はプレイしていますが、スゴロク城が実装されていたスーファミ版はプレイしていないんですよね。
スーファミ版の存在を少し前まで知らなかった説。
今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。